Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ195です。
ありがとうございます。
今回のテーマはソロモンの鍵、
はい、
ということです。
これはエコーが似合うタイトルですね。
確かにね。
きっと今エコーがかかっているんでしょう。
いや、もちろんそうですよ。最近ずっとかけてますからね。まあ今回、まあ、ソロモンの鍵ということでね、タイトル自体はファミコンでは結構メジャーな方かなと思うんですが、今回話していくのはファミコン版ということでいいんですかね。
そうですね。
うん。もともとはね、アーケード版があるんですが、
はい。
まあ、知名度で言うと圧倒的にファミコン版でしょう。
僕アーケード見たことないです
か、ね。ああ、そうですか。いや、私はアーケード版知ってたんですが、見比べなかった場合にね、すごく完成度の高い移植だなと思ってたんですよ。
はいはい。
今回改めて見直したら、やっぱりね、アーケードの方がグラフィックもサウンドも、かなりいいんですが、
はい、
ファミコン版がねすごくよくできてるんですよね。なんか遜色ないというか良くなってる部分もあったりするので、まあ、それプラスそのファミコンに移植されたことでぐっと知名度が上がって、有名なタイトルだと思うんですよね。
そうですね、
うん、
結構持ってる人多かったイメージ。
いや、多かった多かった、
うん、
で遊んだ時にようこんな難しいのみんな買ってるなと思ってえ、これは長谷川さんは当時遊んでたんですか？
遊んでました。持ってましたね。黄色いカセット。
はい、じゃあ今回はソロモンの鍵について話していきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ソロモンの鍵はですね、そなたに魔法を授けようっていうね、なんかあんまりパッとしないって言うと失礼だな。まあまあ、そうねって感じのキャッチなんですけれども、1986年7月に、まずアーケードゲームで稼働しました。
そうですね。
はい。さっきもね、話してたんですけど、ただ、同じ7月の30日に、ファミコン版も出ているということで、
移植早かったのね。
はい。アーケードゲームと、ファミコン版を同時発売を意図して開発してたようですね。
あ、なるほどね。
はい。
そっかそっか。
うん。
まあ確かにそっか、86年ってことはファミコンが出てもう3年ぐらい経ってるから。見越してたんですね、もうね。
そうですね。
家庭移植をね。なるほど。
で、ジャンルはアクションパズルですね。
うん、そうですね、うん。
これぞアクションパズルっていう、模範的なものですね。で、ファミコンは4900円だったみたいです、当時ね。で、その5年後に、ディスクシステムに書き換え専用で出たみたいです。
へ
ー。僕はね、印象がなくて。
はいはいはい。
うん。出てたらしくて。
うん。
というね、ファミコン初期を代表するゲームの一つ。
ああ、もう、それは間違いないと思いますよ。
だなと思います。メーカーはテクモですね。で、ステージ21かな。パズルゲームの回っていうね、初期の頃に話した回で、少しだけ話したかなと思うんですけれども。
してると思いますよ。
うん。これはね、一本で話せるようなゲームなので、今回話していこうと思うんですが、はい、ストーリーですけれども、とっても長い。
ああ、そう。
はい。
確かにすごくゲームをやっててもストーリー感じるような内容でしたよね、なんかね。
はい。
うん。
ファミコンのゲームって、結構端的だったりするじゃないですか。
まあね。
ものによっちゃなかったりするけれども、それに比べるとソロモンの鍵は結構書いてあったので、ちょっと抜粋してきてるんですが、
ぜひぜひ、
はい、世界がまだカオスの状態にあり、
お、そんなことか。
悪霊たちが暴れ回っていた頃、偉大な王ソロモンは魔法書ソロモンの鍵の力で悪霊たちを地下深い星座宮に封じ込めたと伝えられている。この伝説を信じて長年探し求めていた一人の同志がついにソロモンの鍵にたどり着いた。 彼が魔法書を取ると本に秘められた魔力が炸裂し、世界と時間を引き裂いてしまった。善なる精霊たちに世界の修復を命じられた魔法使いダーナは、禁断の閉じられた秘境、魔の星座宮に踏み込んでいくのだったという。
なるほど。
ことです。はい。自分の落ち度ではございません。
うん。まあね、タイトルがもうソロモンっていうのがついてる時点で、ソロモン王の伝説がまあ、元になってるんですね、一応ね。
そうですね。う
ん、まあ、それを結構ファンタジーに、で、オリジナルに仕上げてるという感じですね。
はい。
うん。
まあ、当時全く知らなかったですね。
あ、そ
っかそっか。全然そういうの気にせず遊んでました。
私はムーとか呼んでたんで、ソロモン王とかよく出てくる、
ね。ああ。
うん。
そうだな。
なんか。そうなんですよ。
タロットカードとかそういうのと一緒に名前をちょこっと聞くような
もう今で言うまあオカルトとか都市伝説のね中ではソロモンといえば結構有名な名前だったんですけど、
なんかダウジングとかと一緒に
いろいろありましたね。魔法人とかもあったしね。
確かにちょっとオカルトブーム楽しかったですからね。
いやそうですよね。今とはまたねちょっと違った感じの雰囲気でしたけどね当時は。
でゲームシステムなんですけれども主人公の魔法使いダーナをですね、はい、操作して制限時間内にステージのどこかにある鍵をまず手に入れると、
ね、
そうすると次のステージに続く扉が開くので、そこに到達して中に入れれば次の面に行けるということで、
そうですね、もういわゆる面繰り型ゲームですね、
はい、なので固定画面式というかスクロールとかねしないで、ね、
はいはい、
一画面の中にすべてが見えている状態になっていて、そうですね、その中に鍵があるので、はい、そこまで取りに行って、そうするとどこかにある扉がパカッと開くので、今度はそっちへ行くという感じなんですけれども、なんかブロックが敷き詰められている感じなんですね。で高さがあるというかね、
はい、
こういう作りが全50面あります。
50面か。
はい。僕は真ん中以上は行ってた覚えがあるんですけど。
へえ、すごいですね。
結構根気よくやってたので。
いやーもう私はもう全然でしたね。
まあ、難しいですね。
もう難しかった。最初の何面か遊んでも満足してましたよ。
そうですね。当時クリアしてる友達とか、覚えがないなぁ。できる子がいたら多分ちょっと話題になると思うんですよね、これ。
これはね、その攻略本とか見ずにクリアできた人はかなり賢い人だと思いますよ。
そうですね。根気もあって賢くて、でちゃんと操作もできるようになっているという感じですね。
本当にアクションとパズルができないと解けないゲームだったんで。
はい。そうなんですよね。固定画面型のね、アクションパズルゲームってこの時代いくつかあったけど、その中でもまあ、どれも難しかったな。簡単なのはなかった気がしますけど、やっぱりよくできてたゲームの一つかなと。
そう、アクションとパズルと両方ね、高難易度で求められるゲームだったんですよね。
そうそう。なんですけど、手触りが良いので、
それ
みんないじってたんだと思うんですよ。
動かしてて楽しいんですよ。
そうなんですよね。結構言うこと聞くというか、そのダーナがね、そんな全然ジャンプ変な軌道だなとか、そういうことなくて、
すごいレスポンスが良かったし、
そう
気持ち良かったんですよ、操作しててね。
そうなんですよね。で、ライフ制ではなくてですね、敵もいるんですけど、
はいはい、
その敵からダメージを受けてしまうと、即ミスになってしまうという、まあこれもね、難しい理由の一つだとは思いますね。で、ライフ制ではないんですけど、画面中央にライフって表示されてるんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、これ何なのかっていうと、制限時間なんですね。
ああ、なるほど。
はい、4桁の数字がどんどん減っていくんですけど、で、なぜかそこにライフって書いてあるんですけど、概念としては時間以内に、その数字がなくなる前にこの面をクリアしてね、まあ、そうかそうかっていう。で、ゼロになっちゃうと、まあ、ミスになってしまうので、まあ、そういう意味ではライフといえばライフなんですけども、
確かに、
どんどんどんどん減っていくんで、で、何秒かな、もうすぐ終わりだよってなると、音楽が変わるんじゃなかったかな。
ほうほうほう、
なんか、せかしてくるんですよ。
うん、
なんで、結構ドキドキした覚えはありますけれども。
音楽もね、印象的ですからね。
そうなんです。はい。で、このライフが単に枷ではなくて、ステージクリアした時に残りライフが、まあ得点になるんです
ね。あ、はいはい。
なんで早めにクリアできるとちゃんとご褒美あるという作りになってますね。
まあ面クリ型のパズルとしてはよくあるタイプですよね。
そうですね。で、とてもじゃないけど、うん、コンティニューなしでクリアはできないよ。まあ、できる人もいると思うんですけど、うん、実はコンティニューがありまして、ゲームオーバーになるとですね、うんうん、ゲーム偏差値というものが表示されまして。
ありましたね、なんか。
これまた後で話すと思いますが、まあ、うん、それが表示されてる間に、十字ボタンの上と AB を同時に押すとコンティニューできるよっていうのがね。うん、
またあれか隠しのコンティニュー操作。
そう、そう、うん。でも結構みんなやってたような有名というかね。
というか、まあ、内藤クリアできないですからね。う
ん、できない、ね。できないんですよ。うんうん、で、ただ無常にもですね、うん、41面以降は効かないんですね、
これ。厳しいな。
41面以降にこれをやると41面まで戻される。
すごいな、ちょっとわざとやってるやんじゃん。
そうなんですよ。だから、なんていうかな、デバッグモードが、うん、残ってたよとかそういうことではなく、
違うんですよね。
ちゃんと救済措置として用意してるんだけど、はいはい、後半は自力で頑張って ね、という作りになってますね。うん、で、ゲーム偏差値ですが、
はい、
ゲームオーバーもしくはゲームをクリアした時に、うん、GDV っていうゲームディビエーションバリューっていうことらしいんですけど、偏差値が画面上に表示されるというね、これ箱にも書いてあったようなゲーム偏差値付きとか
なんか売りにしてましたね。
言ってましたよね。
言ってた言ってた、
うん。うん。なんかこれからは得点だけじゃないぞみたいな、うんうん、得点だけで来そうのはもう古いみたいなことが。
まあだから総合点って感じですよね。
そうですね。
ゲームの上手さがわかるみたいなことですよね、うん、多分。
うん、まあ、実際どうやって出してるのかわかんないんですけど、うん、得点以外のいろいろなテクニックも評価した数値っていうものが表示されるというね。うん、
はい。
別の価値を。うん、出してくれてるんですけれども、うん、でゲームの操作ですけれども、
はい、
十字ボタンでダーナを移動させますと、
はい、
で左右でねダーナが押された方向に左右移動するんですけど、うんうん、上を押すとジャンプ、
うん、あー上でジャンプでしたっけ、
はい上でジャンプなんですよ、
う
ん、
そうかそ
うか、うん、で下でしゃがみます、
うん、
でまあ、斜め上に入れてあげれば斜めジャンプちゃんとしますし、うんうん、斜め下に入れるとしゃがみ歩きしたような気が、これアーケードだけかな、まあ確かしゃがみ歩きしてたような気がしますけど、うんうん、まあ下でしゃがめるっていうこれ結構大事なテクニックで、はいはい、
そうですね、
うん、で A ボタンが岩石の術っていうことになってまして、
あそんな名前なの、
はい、で B ボタンは火球の術、まあファイアボールですね、
うん、
で大事なのは A ボタンの方、この岩石の術っていうものなんですが、うん、自分が向いている方向の1マス前または足元斜め下の1マス前の何にもない空間にブロックを生成する、発生させるっていう術です、うん、そうそう、で、まあ、必須テクなんですけど、
うん、
自分のいるマスのギリギリ端っこに行って、
うん、
岩石の術を使うと、うん、2マス先に発生させることができる。
うーん、1
マス飛ばした先に出るっていう、はいはいはい。これも結構大事な。
そうですね。
はい。ちょいテクみたいなものがあるんですけど、うん、これがもう本当にこのゲームの肝で、これがあるからパズルアクションになってるというか、
うん、そうですね。
アクションパズルかな、
うん。
はい。で、出せるブロック数に制限はないんですけれども、
うん、
出せる場所に制限があるんですね。どちらかっていうとね。だからもうすでになんかブロックがある、うん。最初から画面の中に白い硬い石っていうのがこう置かれていて、うん、そこのところは、まあ、一応発生させられないと。
そうですね。
うん。で、敵がいるところにも発生させられないっていうね。うん、敵を押しのけて石がポンと出るみたいなことはなくて。
うんうん、
あとは脱出するための扉とかね、
うんうん。
そういうとこにも出せないっていう。決められた場所では岩石の術は発動しないっていう決まりがあります。はい、
うん、
でこれを使って、要は足場を作って、
うん、
その上に乗って、また出して、乗ってってやると階段が作れたり、
ね。そうですね。
うん。
うん、
以前話した火の鳥にちょっと近いですけど。
ああ、確かにね。うんうん、確かにそうそう。
うんうん、何もない空間にポンって発生させられるっていうことなんですけれども、うん、これだけじゃなくて、出したブロックを破壊することもできます。
そうですね。
はい、
う
ん。で、その出したブロックのあるところにもう一回 A ボタンで岩石の術をかけると、
うん、
このブロックがパッと、ちょっとアニメーションが入って、消えますということで、
うん、
はい、まあ、出したり消したりできるっていうことなんですね。うん、 これがね、結構、これやってるだけで結構気持ちいい。
そう、そこそこ。これそうなんですよ。
本当に大事。
うん、このゲームはこれが気持ちいいんですよね。
そう、そうなんです。うん、で、なんか本当に、このね、時代のゲームとしては、うん、まあ、よくやってるなと思うんですけど、空中でもできるんですよ。
そうですね。
落下中とかでもできるんです、これ。
うんうん、かなり自分の思った通りに動かせるというかね。
そうそうそうそう、そう。うん、まあ、ハリーポッター的なね、短い杖を持ってて、前にパッと振ると、
そうそうそう、そうそう、
出るんですね。
ね、スティック持ってるんですよね、あれね。
う
ん、
そうそう、うん。そう、
あれがいいのよな。
うん、そう。で、ダーナ自身はね、うん、いかにも魔法使いという感じの、こう、とんがり帽子で。
そうそうそうそう。うん、
これはね、ドット絵もすごくうまく描けてて、
うん。
うん。緑の服だったような気がするけど、
うん、
そうそう。この岩石の術を使って、ブロックを出して足場にして、
はい、
もしくは移動してくるウィル・オー・ウィスプっていう敵とかが、
はいはい、
覚えてる人多いと思うんですけど、うん、それをね、石でこうパッと止めると、こう、なんていうかな、ヘリに沿って移動する敵なので、うん、軌道が変わると。
そう、あれも楽しいのよな。
そうそう。ゴーストだったかな、なんかいかにもお化けっていう感じの足のない布みたいなやつが、目がついてるのがこっち来るんですけれども、
うん、
そいつの前に岩石の術やると、方向転換するんだけど、ブロックは壊してっちゃうんですよね、そいつは。とかそういう敵も何種類もいるので、倒すには B ボタンの方の下級の術が必要になってくるんですけど、ここには制限があるから、できるだけ岩石の術を使って、で敵の軌道を変えたり、
ね、うん、
なんならさっき話したビルウォーウィップとかは、その石を壊せないので、もう閉じ込めちゃったりとか、ね、
そうそうそう、
ふうにやってこう敵の脅威を跳ねのけながら、うん、なんとかかんとか嗅ぎ取って今度は扉の方に行くみたいな、
そうね、
パズルなんですね。うん、でよくできているのが、岩石の術以外でも、ブロックを壊す手段が一つあってですね、下から続きすると壊せるんです。
ああ、そうか。
そう。
マリオですね。
そうそうそうそう。うん、ただ岩石の術だと、一回で壊せるんですね。ワンアクションで。
うん、
ただ続きは二回つつかないと壊れないんですよ。
うんうん
うん、ここら辺のね、差もゲームの面白さにな
って
るかなという。アクションパズルなので、やっぱりその迫ってくる敵がいるから、焦らせるというかね、
うん。
で、攻撃手段の方ですけれども、その下級の術、B ボタンで出す火の玉はですね、無制限に撃てるわけじゃないんですね。
はい、
マンダの壺っていう名前がちゃんとあるらしいんですけれども、このゲームね、ストーリーもいっぱい書いてありましたよって言ったんですけど、アイテムもいっぱい名前があるんですよ、ちゃんと。
ね、いや、まあ、アイテム自体も多いですからね、確かに、ね。
そう、そう、うん。改めてね、調べてみると、本当に異世界観をしっかり構築してたんだなと思うんですけれども、
ね、
はい。そのマンダの壺っていうね、炎が書かれた壺を取らないと火の玉打てません。
うん、ああ、そうなの。
うん。で、スーパーマリオでいうフラワーを取ったら、
はい、
ずっとファイアボール打てるよって言うんではなくて、
うんうん、
青い壺は敵を一体だけ撃破できるファイアボールが一個ストックされると。で、赤い壺のマンダの壺っていうのもあって、こっちは貫通力がある火の玉が打てるようになるんですね。
はいはいはい。
うん。なので、例えばウィル・オブ・ウィスプが3体来てて、青い壺の方だと一番前のしか倒せないんですけど、
うん、
赤い壺の貫通弾の方だと全部ババババって潰しててくれるという。
ああ、そうだったんですか。
うん、そう。うん。で、これ、関西さんがそうだったんですかっていうのは、
うん、
それだけあんまり使わないんですよ。
ですよね。
いつでもボンボン撃てることじゃないから。
そうですよね。
はい。
うん、
そうなんです。結構ね、虎の子というか、
うん、
ここぞっていう時にちゃんと使っていかないと足りなくなっちゃうんですよね、要はね。
まあでも、それぐらいのバランスじゃないとね、強すぎたら困りますしね。
う
ん、
そうそうそう。ただただ敵をね、火の玉で消していくゲームになっちゃうので。
そうそう。ね、そういうゲームじゃないですからね。
うん、そうなんです。だから、救済措置的にね。
そうね。
あったりとか、うん、あとはマネージメントというかね、その前の面で取ったのとかが残るんで、
うん、
まあここで取っといて、あっちの面で使おうとかね。
はい。
自分なりの攻略を考えたりするんだと思いますね。
そうですね。はい。
うん。で、ライラの巻物っていうアイテムもありまして、
うん、
これは下級のストックが一発増えるっていうもので、このストックっていうのが最大で8発まで持てるっていう。
あ、結構貯められる。
うん、みたいですね。で、これがちゃんと画面の右上に表示されてるので、
うん、
あと何発撃てるなっていうのも見てわかるようになっていると。うんうん、で、あとはですね、この下級の射程が伸びるクリスタルラドっていうアイテムとか、
うん、
これも赤と青あって、 まあ、半ブロック伸びるよとか、2ブロック伸びるよとか、はい、結構細かくいろいろあるんですね。
うん。
だから本当にアイテムが結構多くて、こういうアイテムが、まあ、普通に置いてあることもあるんですけど、
うん、
岩石の術で石を壊すと出てくることがあるんですよ。
うん、
なので、アイテム探しの面白さというか、
はい、
そういう要素もあって、
うん、
確か一面の扉の奥に無意味な空間みたいのがあるんですけれども、そこにこう岩石の術かけて、
はい、
僕が岩石の術で壊すと、
うん、
確か鈴が出るかな、
うん、
が出る。フェアリーを呼び出す。
ああ、なんかあったような気しますね、はい、それ。
出るので、
うん、
まあ、それって結構隠してあるんですよ。この頃のゲームってそういうの多かったですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、隠しアイテムの要素もあるので、うん、それ探していくのも面白いとこかなと思いますね。うん、で、他のアイテムですけど、
うん、
マプロスの薬ってのがあって、
おー、いいですね。
これがワンナップです。
うん、
これがね、設定がちゃんとあって、不死身の勇者マプロスが残した薬っていう設定があります。
いや、いいですね。名前もいいな。
うん。うん、で、ライラックの鐘っていうのが、うん、さっき言ってた扉から妖精が出てくる。
はいはい。
ものです。で、うん、妖精ちゃんをですね、いっぱい集めていくとですね、
うん、
10匹でワンナップになるということで。はい。まあ、妖精を助けてるってことだと思うんですけど。うん、で、これ、結構やるんですけど、特に貫通弾の火球を撃った時に、
はい、
妖精に当たるとですね、
うん、
妖精消えちゃいます。
あら、
はい、
当たり判定あり。
ありなんですよ。
難しいな。
そうそう。あ、うん、ここで貫通弾撃っちゃダメだった、みたいな。
なるほどね。
そうそう。敵倒してから金取って妖精呼び出さなきゃダメか、うん、みたいな順番とかもあって。ですね、
うんうん。
で、メルトナの薬っていうのが黄色い瓶なんですけれども、うん、これが取ると敵が全滅するタイプ。
お
う。うん。で、敵倒すとですね、
うん、
袋になるんですけど、宝袋っていうものになるんですけど、はいはい、それに変化するっていうね。まあまあ、全画面攻撃みたいなものですね。
うん、
あとは、エドレムの薬っていう灰色の瓶があって、で、
はい、
これ中身が半分のと満タンのがあるっていうことで、はい、半分の方は獲得時のライフ数と以降のライフの減少速度が、
うん、
まあ半分になると、
う
ん、で満タンの方は5倍遅くなるというか、かなり遅くなるっていうね、はい、まあだからライフの減りが緩やかになる薬らしいですね。で、このライフ制限時間を戻す薬っていうのもあって、で、
ほうほうほう、
で、これも赤と青があるんですけど、
うん、
赤は5000で、青は1万かな、
うん、
戻すんですけど、これの名前がノルムの砂時計っていうもので、
うん、
これがね、面白いなと思ったんですけど、
うん、
このノルムっていうのが、
はい、
スーパースターフォース時空歴の秘密っていうゲームに登場する、時間の商人のキャラクターの名前なんです
って。そうなの？そんなとことコラボして
る？そう。
へー、
そっから引っ張ってきてるみたいですね。で、あとは、
うん、
チェンジターゲットっていうもので、
うん、
岩石の術をかけるとアイテムに変形するひし形の宝石があって、
はいはい、
これも赤と青の2種類があるっていうことでね、うん、もうかなりアイテムあるんですよね、このゲーム。
うんうん、多いですね、うん。
多い、かなり多い、うん。そんなにあったかなっていう感じなんですけど、ね、ってことは、
うん、
もうこれ取らないとクリアできないっていう作りでは、別になかったんですよね。
そっかそっか。まあ、だから、どっちかというと、お助け要素なんですね、多分、ね。
そうそうそう。あった方が、それはいいけど、
うん、はい、
うん。まあ、無理して取りに行くと、ライフがね、制限時間が足りなくなったり、
そうですね、
そう、敵にぶつかっちゃったりする可能性があるから、
うんうんうん、
そこはうまく考えてやってねっていうことなんですね。うん、
Days of Life with Games.
ライブ・ブラザーズ。ゲームとしては本当これだけです。
うん。
うん。まあ、86年なんでね、そこまで凝ったことはしてないんですけど、はい、それでもすごく遊び応えがあるというか。
いやいや、シンプルですけど、
うん、
後半の面のやることはすごく多いし大変ですよ。
うんうんうん。
同じルート通って、
うん、
石をね、積んだり壊したりを繰り返して、みたいなことをしないとダメな面とかもありましたからね。
そうですね。
かなりパズル要素の難易度が高い。
高い。
プラス、ちゃんとアクションで、その思い通りに動かせないと、
うん、
そのパズル要素を解くことができないようになってるじゃないですか。
うんうん、
だから、どちらもいるんですよ、
うん。
考える頭と動かす技術が両方いるっていうので、
うん、
かなり難易度は高かったと思いますけどね。
で、これ、僕全然知らなかったんですけど、はい、新エンディングっていうのがどうもあるらしくて。
やっぱり、
普通にやったんじゃなんか新エンドじゃないらしい
んですね。それぐらいのなんかスパルタなゲームって感じしますよね。
なんか妖精の王女を助けられる、まあ、どんな画面になるのかわかんないですけど、そこまでね、86年のなんで、もしかしたらコングラチュレーションで終わりかもしれないですけど、なんかそういうね、あと、ソロモンの鍵が結局魔法書だから、それの亡くなったページを取り戻すのかな、とか、そういう設定があるんですけど、まあそういう新エンディングがあって、で、たまに面の中に星座の絵がポツンって置いてあることがあるんですよ、背景にね。なんかちょっと覚えてる人もいるかもしれないですけど、なんかそのことなんだと思うんですけど、決められた面にあの星座パネルっていうのがあって、
はい、
これを集めるだなんだみたいなやっていかないといけない新エンドっていうのも用意されてる。
そういう条件やったんや。
いやでも普通にクリアするのでも相当難しかったから。
まあだからやり込み要素の一つだったんですかね。
そうですね。だから攻略本とか買ったらそういう条件が書いてあったのかもしれないですけど、僕は当時全然知らずにコツコツやってましたけどね。
いやーゲームセンターで見ててももう上手い人とかのプレイすごかったですよ。
なるほどなるほど。
なんか見てるだけで楽しかった。上手い人とか。自分がやったら同じことできないんで。
で、あとはやっぱり BGM がいいんですよね。
そうそう、ね、本当にそう。
はい。毎度ね、ポッドキャストで BGM 最高なんですよと言っても伝える手段がないっていうね、感じなんですけど。
まあでもこれ聞いたことある人はだいぶ印象に残ってるんじゃないですかね。
そうですね。
うん。
すごく耳に残る感じの、なんですかね、いいメロディーなんですよね。
あのね、私のイメージではね、なんかちょっとアラビアンな感じという
か。ああ、確かに。
あの、独特のその、リズムというかね。
そう。覚えてる人は多分今口ずさめる。
わかる。で、それが、ゲーム中の SE とかとちゃんとシンクロするんですよ。
あ、そうです。そう。
鍵取った時の音とかね。
そうなんです。
あれがね、すごく気持ちよくて。
そう。わかるわかる。
でしょ？
うん。
だから以前話したのドラゴンバスターとかあの感じに近い感じかな。
は
い、
そうですね。
うん。
SE も含めて完成みたいな感じ。
そう。
ありますよね。うん、
あるある。
うん。そう。あの、クリアした時の、星のエフェクトがヒューって集まったりとか、
そう、あれも綺麗やねんな。
あれとそのね、
うん、
クリアした時の、こう、短い音とかが、もうなんかすごく気持ちいいですよね。
そう、本当に、そう。
うん、センスがいいというか。
総合的な演出が、すごく決まってるゲームというかね。
そう。
うん、
あの、じゃじゃ丸くんの時に言ってた、オープニングがいいんですよって言ってたのにちょっと近くて。
そう。敵がね、出てくる時にこう音楽がちゃんと合ってるっていう。
そう、うん。あれに近いもんがありますよね。その新しい面に。
そう。
ダーナが出てくる時の演出とクリアした時。
そうそう。だから BGM と、その、プレイヤーがジャンプする音と、石を作る音っていうのがもうリズムになってるんですよ。上手い人ってそのテンポよくこうポンポンポンってやっていくから、それがドラムリズムみたいな感じになるんですよね。BGM と合わせてね。あのあたりもすごく気持ちよかったですよね。
そうなんですよね。
うん、
決してね、豪華な音ってわけにはいかないじゃないですか、ファミコンだから。じゃないし、長いループでもないんだけど、ずっと聞いてても全然嫌にならないっていうのが、やっぱすごいなと思いますね。まあそういうゲームで実際評判も良くて評価も高くて、もう本当に最初でも言ったんですけど、僕の周りでも持ってる子が多くて。
ですね。多かった。
ゲームですけれども、まあそういうわけで移植も結構されておりまして、
ほうほう、
ファミコンはね今話してたんで当然なんですが、あとはセガマーク3。
あ、マーク3でもあったの？
そう、マーク3のね、タイトルロゴ、ちょっとかっこいいんですよ。ファミコンよりかっこいい。
あ、マーク3で出てたの知らんかった。
あとは、イーゼーアプリとか、時ありましたよね。
はいはい。
で、Xbox、PS4、Android、Switch、オンラインとか、ね。あ、もう
かなり出てますね。
はい。移植は23作品ということで。
わ、すごい。
まあ今だったらね、スイッチでやるのが。
お、スイッチで遊べるんですか？
はい、遊べます。
アーカイブ？
はい、アーカイブって言うんですか。
アーケードアーカイブの方？
いや、あれでもあったかな。いや、ファミコン版は、なんて言うんでしたっけ？
ニンテンドーオンライン？
あ、そう、ニンテンドーオンラインにあるので。
あっちに入ってんの？
そう。
じゃあファミコン版が遊べるってことね。
そうです。しかも巻き戻しができるという。うん、
素晴らしい。
最高に嬉しい仕様
が。ね、41面以降もじゃあ全然コンティニューできると。
できると思う。それでも難しいと思いますけれども。
そうね。うん、それができればクリアできるかっていうね、うん、そうじゃないから。
うん、そうそうそう。はい。うん。でですね、面白いのを見つけまして、
うんうん、
1990年12月14日に、
はい、
佐々木さんの守備範囲の PC エンジンで、
う
ん、パックインビデオから、
う
ん、ジパングっていうゲームが発売されておるんですが、
はあ、
これ中身ソロモンの鍵なんですよ。
どういうこと？全然違うタイトルやん。
そう。ソロモンの鍵のシステムに、
うん、
同じ年にね、公開された、
うん、
まあ、同名映画、ジパングというね。
あ、ほんまにそのジパングなんや。
はい。僕らの大好きな。
はいはいはい。
地獄極楽丸の、
うん。はいはい、
あのジパングの世界観を乗っけたゲームが、PC エンジンから出ておりまして。
いや、でもジパングっていうタイトルのゲームはなんか聞いたことあるわ、確かに。
うん、うん、うん。
それがソロモンの鍵とは全く結びつかなかったですけど。
はい。これ、ゲームとしてはもう完全にソロモンの鍵。
あら、そう。
側替えでございます。
それはちゃんと権利関係はクリアしてるんでしょうか？
はい。テクモの許可を取って。
なるほど。
作られたようです。
それはよかった。
安心ですね。
うん、うん、よかった。
はい。まあ、ジパングっていうね、映画を見たことない方は、どうでしょう、
うん、
おすすめできるかな、僕は好きですけれども。
今見たらまあ、
まあ、チープ。
昔こんな映画があったんだな、みたいな。
うん、うん、
うん。
まあ、でも、なんていうかな、SF 時代劇ですよね。
そうです、そうです。日本を舞台にした、ファンタジー時代劇みたいなね。
うん、そうそうそう。
まあ、ジパングですから。
うん。
あれ確か原作があるんですよね。
ああ、そうだった気がします。
大元のね。
そう。で、うん、創造権っていうのと、
はい、
破壊権っていう、
いいですね。
権を持っているっていう設定なので。
あ、そういうことね。それで岩を作るわけや。は
い、そうそう、うまいことやってる。
七使徒は出てきてないの？
それね、出てこないんですけど、この創造権と破壊権を合体させて、
うん、
時空を超えて、
うん、
なんか行った先で黄金の塔を冒険するみたいなね。
へぇー。あ、なんかちゃんと味付けしてあるじゃないですか。
そうそうそう。刀振ると、石が出たり消えたりする、うん。
へぇー。
ですよ。
面白い。
うん。で、もちろん主人公はね、
うん、
7つの剣を操る、地獄極楽丸で。
マジで？
はい。
すごい。
うん。
そうなんや。
鉄砲のお雪がいるかどうかはわかりませんけれども。
そうね、そこね。そうそう。
はい。
私、だから、プレステ2のね、
うん、
セブンブレイズっていう、
はいはいはい、はい。
コナミが作ったね。
はいはいはい。
原作、ジパング、地獄極楽丸のゲームがすごい好きで、
は、う、い、
んうん。当時めっちゃ遊んでたんですけど、
ね。じゃあ、それもいつか話しましょう。
行く？それ、知ってる人いるから。
ジパングの話でこんなにウキウキするの。まあ、僕ら世代かなという。
いやいや、きっと聞いてる人の中にも、
今、
そうそうって言ってる人がいると思います。う
ん、見た見たって、映画館行ったってね。はい、人もいるかもしれない。
そうそうそう、うん、
はい。で、他にもシリーズ作品出てまして。
うん、あ、やっぱ出てるんですか？
出てます。ゲームボーイで1991年の4月5日に、ソロモンズクラブっていうゲームが出てまして。
知らんかった。
まあ、もちろんテクモからちゃんとこれは出てて、
うん、
基本的なシステムは、まあ、ほぼほぼそのまま。
まあ、確かに内容的にはゲームボーイでも出せますよね。
うん、そうですよね。うん、
へー。
で、難易度はちょっと低くなってるらしいです。
あ、よかった。
うん。で、お話的には前日譚に当たるらしいです。
うん。
うん、で、ファミコンで1992年の1月24日に、
うん、
ソロモンの鍵2、クールミントを救出作戦というね。
え、2出てるの？
はい、2あります。
これ
はちょっとプレミアがついているんですね。
うん。
なんせ、1992年なんで、かなりファミコン後期に。
ああ、やっぱそうか、そうか。
なってるんで、
うん。
うん。で、これも主人公はダーナなんですけど、
うん、
なんか魔法使い見習い時代らしくて、
うん、
石ではなくて氷の魔法を使うっていうね、もう全然違うアクションパズルになっているという。
うんうんうん、あ、もう全く違うんですね。
うん、そうみたいです。
うん、
僕、あ、でも持ってたな。
い
じってないけど。で、パズル要素がだいぶ強くなってるみたいで。
うん、でもソロモンでも十分パズル要素強かったですけどね。
うん。で、なんか絵もね、ちょっと可愛らしくなってたかな。
うん。
うん、こっちは、クリームっぽい緑色のカセットで、カセットの色がなんか特徴的だなーっていうのを覚えてるんですけど。うん、
ファミコンならではやな。
ですね。うん。うん、あと、ゲームボーイカラーで、2000年の9月29日に、 ソロモンっていうね、すごい端的な名前になったバージョンが出てまして、これもまた基本的なシステムはそのまんまなんですが、
はいはい、
ダーナではなく、うん、モンスターファームの冒険家になっていると。
あら、そんなとことコラボしてんの？
まあテクモなんでね。
まあね、
うん。当時はモンスターファーム多分人気だったんでしょう。
そうね。
だからちょっとこう。ね、ゲームとしてはソロモンの鍵、本当にシステムで面白いから。
確かに。
じゃあ今人気のキャラ乗せて出そうかなっていう感じだったのかもしれません。これも僕持ってまして。
うん。
うん。これはね、ボス戦とかあって、
うん、
基本システムはそのままなんですけど、ちゃんと味付けはしてありました。まあ、普通に面白いです。
じゃあ、ちゃんと作ってあるんですね。
うん。ただ僕がモンスターファームそんなに分かってないので。
ああ、そっかそっか。
なんかこう、冒険家というか探検家みたいな人が。
まあ、でも、モンスターファーム知らなくても遊べるっていうならちゃんと作ってあるってことじゃないですか。
あ、そうですね。
うん、
そこがわかんないから全然面白くないよってことはなくて、そうそう、ね、むしろわかんなくても普通に単なるアクションパズルとして面白いみたいなね、
うん、
感じですね。うん。これだけシリーズ作品が出て
る。すごいな。そんな出てたの知らなかったです、
私。うん。ですね。
じゃあ、パズルゲームとしては結構シリーズ出てますね。
確かに。
ぷよぷよとかね。
はいはいはい。
ああいうパズルゲームのシリーズは多いんですけど、うんうん、アクションパズルって大体人気あったとしても2作目ぐらいで終わりじゃない普通。
確かに。そう。
ね、あんまりたくさん出てるの覚えがないですね。
そうですね。
バベルの塔2とかないでしょ？
ない、ない。ない。
ねえ。
ないですね、うん。そうなんですよね。そう、落ち物パズルは、
そう。
結構なんだかんだ言って出せるんですよね、
うん。
こんなに変わってなくても。でもアクションパズルって確かに。そっか、
あの、ステージを作らなあかんからね、パズルはね。
落
ち物はプレイヤーが作っていくもんじゃないですか。
うんうんうん。
うん、
そうかそうか。そうですね、そうそうそう、うん。用意してありますもんね、アクションパズル、ね。
そのレベルデザインというか、そうそう、
うん
う
ん。
だってソロモンなんかあれ完全に考えてあるじゃないですか、マイステージね。
そうですね。
うん。こういう風に解くっていう正解があってね。
うん。
あれをやっぱ考えるのが大変なんじゃないですか。
大変なのもあるし、
うん、
まあ、新作だからって追加要素をつければいいってわけじゃないじゃないですか。そうね。
確かに確かに。
でじゃあそれせず出すとどうなるかっていうと変わり映えしないなーって言われちゃう可能性
があ
って
、前とは解き方が違うステージが遊べるよみたいな、
うーん、
まあ、感じになるのかな。
だからそう考えるとアクションパズルっていうのはシリーズ化がしづらいジャンルなのかもしれないですね。
そうですね。もう最近ほぼ見ないですもんね。
ない、ないです。落ち物が出てくる前は、
うんうん、
結構ポロポロあった気がするんですけど。確かに今。
確かにないですね。
ない、ないですね。うん、でそう考えると、
うん、
ソロモンの鍵以外のアクションパズルで有名作って何になるだろう、パッと思い出せない。僕はフラッピーとかの印象が強いですけど。
いや、もう私もパズルは苦手だったんでね。そもそもあんまり遊んでないというか。バビルの塔もナムコだったから遊んでたんです
けど。はいはいはい。あれも難しかったな。
全然クリアできなかったですし。確かに落ち物以外のアクションパズル。まあ、思いつかないですね。
そうですね。
うん。
まあ、調べてったらなんか、ああ、これがあったなってのは多分出てきそうですけれども、そういうアクションパズルの中でもやっぱりソロモンの鍵はかなり完成度が高くて人気。
それを考えると、めちゃくちゃ人気タイトルですよね、やっぱりね。こういう印象に残ってるもんな。
で、それはやっぱりシステムだけじゃなくてね。
うん、
この BGM と手触りとっていう、もう全体の完成度が高かった。
クリアしたことないし、自分ではプレイできなかったですけど、見てるだけで楽しかったですからね。そこがやっぱ大きかったんちゃうかな。
そうですね。
Days of Life with Games.Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートよろしくお願いします。
はい、レトロゲームプレイレポートではシステムだけでなくストーリーについても隠さず話していきますので、今からファイナルファンタジー5を遊ぼうという方は最後まで飛ばしていただければと思います。
はい、
前回大図書館に入って、
そうね
でっていう、で一番奥にですね、
うん、
シドの孫のミドっていう人がいて、
ああおったかな、
メガネかけた子がねいて、
うんうんうん、
で会いに行って図書館から連れ出して、
うん、
まあ落ち込んでるシドにねミドが会いに行っ って、
はい、
で、励ましてくれて、
うん、
結局、木のクリスタル壊れちゃったから、
はい、
まあ、それでシドが落ち込んでるんですけど、
ああ、そういうこと。
うん。でも、二人でね、ミドと協力して、
うん、
まず火力船を直そうっていうことで直してくれるんですよ。
うん、
で、これで船が手に入るということで、はい、まだ土のクリスタルが残ってるから、
うん、
あれは守ろうっていうことで探しに出かけよう、うん、どこにあるかわからないぞっていうことで、はいはいはい、とりあえず火力船に乗って、
うん、
どっか探しに行かなきゃいけないんだって。
あ、ヒントなしで？
ないと思いますよ。うん、多分ね。いろいろちゃんと街の人に聞いたらあったのかもしれないですけど、僕はわかんないで。
また聞かなかった
の。はい、海に漕ぎ出してしまったので。
あ、
うん。うわ、海広いなと思って結構あっちこっち。
それはわからんな。
行ってて、うん、どのタイミングだったかちょっとわかんないですけど、うん、その仲間の中におじいちゃんのガラフっていう人がいて、はい、まあ、これ記憶を失ってるって話を前もしたじゃないですか。
うんうん、
で、これの素性がわかるエピソードが、どのタイミングだったか覚えてないんですけど、うん、なんかあって、
うん、
で、まあちょっとネタバレしちゃいますけど、
はい、
隕石に乗って他の世界から来たって話をするんですよ。
うん、ああ、そう、じゃあ地球人じゃないの？
のかな、地球って概念があるのか、
そかそかそか、
星の概念なのか、
もう次元が違うってこと、ね、
次元なのか時空なのか分かんないですけど、
う
ん、要はよそから来たっていう話なんですよね。
う
ん、で、そういうのが分かっていろいろやってる中で、うん、クレセントの街っていうところに行くんですよ。上陸できるとこやっとこ見つけて、はい、
うん、
なんて言えばいいのかな、月みたいなね、形してて、
うん、
で、その奥に、入り江というか、あるから入ってったところに町があって、
はい、
やった上陸できる町見っけだぞと思って入ってったら、
うん、
地震が起きるんですよ。
ほう。
で、なんか渦が発生して、
うん、
火力船が沈没しまして。
せっかく直したのに？
そう。正味数分しか乗ってないような気がするんですけど。
すごい展開やな。
うん、ええー、って思ったんですけど、
うんうんうんうん、
で、街の人だったかな、なんかこう、地震が多いんだよ、みたいな。で、地震が起きると渦が発生するんだよ、みたいなこと言って。
意外と冷静ね。やっぱ住んでる人さすが強いですね。
そうそう、うん。とんでもないとこに来てしまったと思って。日常茶飯事なのか、これが、と思って。
まあでも、ゲームの進行的には正しいんですね、そこがね。
まあそう。いや、もしかしたら、
うん、
もっと先に行くべきとこがあったんじゃないかなと思って。
いやいやいや、そんなことないじゃない。だって船なくなったらもう移動できないじゃないですか。
そうなんですよ。
うん、
まだ全然乗ってないのに沈没して、シドとミドに合わせる顔がないと思って。
せっかく直してくれた。
本当ですよ。すごいなと思って。ボス出てくるより焦りました、
そうね。びっくりしますね、確か
に。うん。で、このクレセントの街って、なんか近くに森があって、
はい、
そこにね、黒チョコボって言ったかな。まあ、なんかいるんだっていう話を聞かせてくれるから、行ってみたんですよ、
はい。
で、実際見つけて、で、この黒チョコボがですね、空飛んでくれるんですね。
うん、あー、おったな、なんかそんな。
うん。
そうか、そうか。
チョコボのテーマで。
うん、
空の旅ができるんですけど。
ね、もう5やからすっかりおなじみのキャラですよね、チョコボ。
まあそうなんだと思われますが、うん、この黒チョコボってちょっと癖があってですね、
う
ん、なんか森のチョコボらしくて、
うん、
どういうわけか森にしか降りてくんないんですよ。
あー、なるほど。
はい。
制限付きの乗り物なのね。
そう。山とか平原に降りられない。うん、
なるほど。面白い制限やな、それ。
そう。
でもそっかそっか。
森降りれんだったら、まあ、山はともかく草原降りれないかな、みたいな。
要するに、そういうマップ構成のとこに行けるようになったってことなんですね。
そうです
ね。なるほどね。
うん、まあ、でもね、ちょっと首はかしげるけど、
うん、
面白いギミックだなとは。
あの、生き物だからこそ成り立つ気はするな。
そうですね。うんうん、
だって生き物ってね、やっぱままならないもんですからね。
うんうん、
思い通りにならへんから。
はい。だから、もう本当にシドとミドには申し訳ないんですが、
確かに。
すぐ船を失って、黒チョコボに乗って今、うろうろしてるんですけど。うん、
はいはい。
なんか行くべきところなのかわかんないですけど、その後もいくつか村だったかな、うん、街に行って、うん、あとなんか仕掛けがいっぱいあるダンジョンに行ったりとか、結構一番奥って言っても地下1階ぐらいでしかなかったけど、
うんうん、
なんか何にもない洞窟に入ったりとか
して。なんかあるんじゃないの？
後で。そう、後で出るかもしれなくて、うん、結構うろうろしたんですけど、
うん、
いや本当に何も見つけられない上に、うん、なんかねハムスターみたいな敵が出てくるんですよ、うん、リスみたいなのが、うん、で茶色いのと灰色のがいて、うん、灰色のがめちゃくちゃ強いんですよ。
へえ。
一撃で殺して
くる。え、あ、そんなに
本当に強くて、うん、でこっちの攻撃効かないんですよね。ゼロになっちゃうから。
あ、ちょっと特殊ですねそれ。
そう。でもうそれが怖いから、うん、あんまり出てこないんですけど、うん、本当に出会ったら最後みたいな感じなので、うん、あんまうろうろしてられないなと思いつつも、ちょこちょこセーブしながら、まあ、隅々探索したんですけど、何も見つけられなかったりとかで、うん、いろいろ行った結果、
はい、
主人公の出身の村にたどり着きました。
あ、それは、長谷川さん自身も知らない状態でたどり着いたのね。
そうです。でも、始まった時にはもう主人公が旅してるので。
そうか、そうか。
はい。
自分でも、あ、ここ、俺の出身地やったわ、みたいな。
そうそう。村に入ってって、うん。最初にいる人に話しかけると、うん。あ、BB じゃないか、帰ってきたのか、みたいに言われる
んです。ああ、それでわかるんや。
そう。あ、これ出身地なのか、みたいになって。
面白いじゃないですか。
面白い。この演出はね、うん、本当に FF の真骨頂なんだろうな。
なるほどね。
うん。うん。
確かにね。
うん。思いました。その、うん、町の人が、お前が住んでた家には今銀融詩人が住んでるよって言ってくれて、
うん。
ああ、そうなんだと思って、こっちは知らないですからね。
そうね。
その、ゲームの中の BB は知ってるかもしれないですけど、はいはい、そうね。それを操る僕は知らないので、うん、で、あ、この家かなって入ってったら銀融詩人がいて、前に住んでた方ですね。
うん。
中自由に見てくださって構いませんよって言ってくれて、いろいろ見てたら、
うんうん、
棚の上にオルゴールが置いてあるんですよ。
ほう。
で、曲が流れるんですよね。
うんうん、
で、過去の回想が始まるんですよ。
ほう。
で、子供の頃の自分、
はい、
お父さん、うん、お母さんっていうのが出てきて、
はいはい、
まあ病気でお母さんが亡くなってしまうシーンで、まあお父さんは何か使命があってあまり家にいない人っていうのがそれで分かるんですよ。
なるほど。そこでようやく自分のキャラが何者かが分かるんですね、ちょっとね。
そう。これはね、うん、痺れますよね、これ
は。はいはい。
うん。この話の作り方は確かにうまい。
そういや忘れてたなと、俺自分誰か分かってなかったなと。
そうそう。
そっかそっか。
そうなんですよ。うん、あ、こういう過去があったんだって。はいはい、そういえば、確かに主人公のこと全然語ってないわって。ガラ君のことも何もわかんないけど、それ以上に主人公何もわかんなかったわ。
そうね。この辺の演出はやっぱりドラクエと違いますね、だいぶ。
違いますね。
うん。
あっちは本当にストレートに伝えてくる感じが。まあその、
なぜ自分がプレイヤーで主人公っていうのが大前提ですからね、ドラクエは。
そうですね。
で、うん、FF はどっちかというと、プレイヤーは読者というか視聴者のポジションのゲームじゃないですか。
う
ん
うんうん、そうですね、
うん。一緒に物語を見ているという、
うんうんうんうん、
ちょっと第三者的なポジションですよね。
そうですね。
うん、だからそういう意味でいくなら、その演出はすごく正しいと思いますね。
うんうんうんうん、で、なんか、時々ね、コミカルなことやったりとかして、
うん、
舞台の上に、なんかダンサーの女の子がいて、
うん、
で、話しかけるとなんか一緒に踊り出して、それを見てたやつも上がってきて踊ってみたいな、なんかそういうコミカルなとことかも、はいはい、まあ、その第三者視点的なね、感覚ありますよね、うん、そういう。まあ、こういうところも FF なんだなと思いながらやってて、
う
ん、
そうですね。
うん、ここはすごい良かったです。音楽、うん、
いいですね。
の使い方とかもあって、うん。っていうところですね。ちょうど本当に、はい、その自分の故郷に。
いや、いいじゃないですか。やっと何かしらの主人公の目的というか、
うん、
なぜ旅をしているのかっていうね、
うんうんうん、
とこの事情が分かってくるんじゃないですか、これから。
うん、そうですね、う
ん。だからまあ、あんまり人の話を聞くでもなく、うろうろしてて、ちゃんとストーリーに沿って進んでるじゃないですか。
みたいですね。
まあそういう風になるようにちゃんとデザインされてんのかな、やっぱり。
うんうん、それはそうかな。
まあそのチョコボの行ける先の制限とかもね、
含めて。はいはいはい。さすがにね、完全に放り出すってことはなくて。
うん、ね。うん。
うん、本当に敵はね、
うん、
すごい強いのが現れるので。
それでもなんかフラグというか、何かあるんじゃない？さすがに。
何かあるんですかね。
イベント戦っぽいけど。
いや、他にもね、
うん、
すごい強いとか、名前覚えてないけど、斧を持ったやつで、うん、そいつは手が早いというか、
うん、
こっちが1回攻撃する間に3、4回なんかやってくるんですよ。うん、
ああ、じゃあ、長谷川さんのレベル足りてないんじゃないの？
かもしれないし、
うん、
ジョブなりアビリティなりのセットが良くないのかもしれないし。
久々にあれじゃない？レベル上げするタイミングじゃない？ここ。
そうかもしれないですね。うん、あとあれですね。
はい。
ラムーでしたっけ、召喚獣のおじいちゃんの魔法使い。あれが仲間になりましたね。
お、いいですね。雷ですよ、ラムーは。
そうそうそうそう。うん、なんかね、ラムーがいる森があって、うん、でそこをうろついてたらラムー出てきて、うん、もうめちゃくちゃ強いんですけど。
でしょうね。
戦って倒すとですね、イフリートと話し始めて。
ああ、そうかそうか、あったな、
そう。そう。うん。で、なんか、イフリートがなんか言おうとしたら、うんうん、皆まで言うな、みたいな感じで、仲間になって、はいはいはい、わ、ちょっとかっこいいって思って。でも、相変わらず使い方わかる。
それ
は、まあ、多分、召喚師のジョブ取らなきゃいけない
んだ、うん、それそれ。だから、うん、多分、さすがに2体集まったら、もうそろそろなんかジョブチェンジした方がいいんじゃない？
そうですね。誰か、うん。うん、
せっかくやし。
召喚師やってみようかなと思います。
だから、その強い敵も、召喚獣やったら倒せんじゃない？
かもしれない。うん。うん
ぜひぜひ。
はい。
いや、でも、ストーリーも、これから、また展開していきそうな感じではありますね。
う
ん、
そうですね。
楽しみやな。
はい。
では、いつもの告知お願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは、番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出や、ゲームにまつわるエピソードなど、お便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合はハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントフォローしてください。Spotify もフォローしていただけると最新回が自動的に更新されますのでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はソロモンの鍵でした。
はい。
まあこちらもね、ファミコン時代の有名なゲームということで、ご存知の方多いと思うんですが、私個人的にはどれぐらいの人がクリアしたことあるのかが興味ありますね。
ありますね。
今回もしね聞かれて X とかでポストしていただける場合にはですね、クリアしたかどうかをぜひね教えていただけると。
そうですね、
私の予想では遊んだけどクリアした人はかなり少ないゲームじゃないかなと思ってます、
ね、かなり少ないと思います。
攻略を見たからクリアできるかってそういうレベルじゃないと思うんですよね、
うんうん、
腕がいるんでね、
うんうん
うん、謎解きのやり方が分かったからといって楽勝という感じじゃないんですよね、
うん、
手が動かないんですよ、
うん、そうですね、
なんかね敵をこの位置に誘い込んで石を一遍消してまた発生させて閉じ込めてみたいなことしたりするじゃないですか、
うん、
あんな動画で見ても本当に分かんないすごいなと思って。
結構本当にファミコンのゲームとしては素直なんですよね、動きはね。
あ、動きはね、
うん、それでも難しいしで、うん、僕の印象だと、うん、ソロモンの鍵と次のゲームが、うん、マイティーボンジャックなんです。
あ、はいはい、うん、
であっちもやっぱり操作性良い。
そうですね。
まあ曲もいいか。だからどっちもすごい完成度が高いテクモのアクションパズルゲームですけれども、
はい。そうですね。
だからやっぱりテクモはね、その後龍剣伝とか作っていくわけですけど、面白いゲームいっぱい出してたなっていう。
そうですね。うん、あの前ね、メーカー会でもやりましたけど、うん、
はい、
非常にバラエティに富んだゲームを作ってる会社だなというイメージはありますし、うんうん、
はい、
それぞれのタイトルはすごく有名作でもありますからね。
ですね。
うん、
そんな中から今回はソロモンだったので、
ね、
はい、
う
ん、いつかねマイティボンジャックも話した
いなと。あ、そうね、マイティボンジャックも人気あると思いますよ。
はい、僕もすごい好きだったので、
はい、ね、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。